シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、うんだらかんたらとありますけど、とりあえず講談師の極道南海さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
姉ちゃん、あれだな慣れ慣れしいな1週間でそんなに近しい仲になったかい？
いや、もう南海さんはトラさんの話をたくさんしたいと思って、なるべく早くご紹介しようと思いまして。
自己紹介へちったね。
へちってしまいましたね。
いいよ、そういう考え方がいいんだけど、はい、姉ちゃん今よく見ると眉と眉との間の、うん、ここの大切な点、ここに曇りがあるね。
曇りがあります。
そこに曇りがあるってことは何か人生に悩みを抱えているということなんだ。女性で妙齢だ。そうなると悩みというのは一つだ、金だろ、うん
確かに
天に軌道がある限りなんて、トラさんがね、はい、よくこの大道で倍って言うんですが、
うん、
あの単価倍って言うんですよ。
倍、単価倍。
あ、僕あの風天のトラさんしかあのおしゃべりすることができませんので。
今週も風天のトラさんで。
そうなのでございます。よろしくお願いいたします。
ちなみにですね、先週を振り返りますと、第9話、マドンナといえば竹下恵子さんもいいけれども、27歳の憂いのある吉永小百合さんと言って話し始めて、ようやく最後にトラさんと出会ったところまでで、吉永小百合さんの憂い感はあまりわからなかったんですけど、
古い話を持ち出すんじゃねえ。
野暮な話で申し訳ない。
女もある程度年がいくと昔のことばっかり言い出すようになるんだよ昔の男はああだった、火曜日は何食ったと、そんなことばっかり思ってるんだろう、
ね、先週の何回の話を持ち出すなんて私も野暮でした。
バカだね、
申し訳ないです。
あれが1972年のお話で第9話だったんだけれどもね、はい、もう吉永小百合はどうでもいい
過去は振り返らない。
過去は振り返らねえ。
かっこいいです、男らしいです。
吉永小百合はね、実はあの有名な作家先生の一人娘なんだよ、
う
ん、で一人娘なんだけれどもね、うん、ちゃんと正業についていない陶芸家の見習い修行のような男の人と結婚してと、このようにお父ちゃんに言うんだけれども、お父ちゃんは芥川龍之介のような、川端康成のようなね、この着物姿の小説家でタバコばっかりふかしていてね、もう無口なんだわ、うん、そして仕事が忙しいというので構ってくれない、そんなところに3人の女の子たちで旅行に行った。まあ、ある意味昇進旅行の近いようなもんだね。そこに寅さんと出くわしてしまって、写真を撮ってあげようかというんで、東尋坊のところで女の子3人が並んでね、じゃあ行くよバターバターだってバターだっ て、あ、言っちゃった、え、間違った、あ、チーズって言わなきゃならねえところ俺バターって言っちゃった、言っちゃった、バターというところから、歌子ちゃんの吉永小百合と仲良くなってしまって、何か歌子ちゃんさ、悩みがあるなら柴又葛飾のね、虎屋っていう、お団子屋があるからそこへおいで、悪いようにはしねえからと言って歌子ちゃんがやってきてしまうというような、そんな話をくどくどとすると思うか
しっかりとよくわかりました。
わかった。
第9話を制覇した気分になりました。
そうそう、はい、そう、うん、それで歌子ちゃんのこと好きになるトラちゃんなんだけれども、実はその好きな人が他にいてて悩んでいるというのを分かった瞬間から、今度は間に入ってキューピッド役になろうという、
ね、
でこれがうまいこと言ったというところで、スーッとつば九郎がまた南の空へと帰っていくように、トラちゃんはカバンを下げてどこかへ去って行ってしまうって話だよ、ね、実はこれには後日談があってね、
はい、
今度は吉永小百合の続編というのが数年後に作られるんだね。これがまたね、津和野というところをバイで歩いている時に、ちっちゃなこの食堂に入ってね、横手でカーッと寝ていると、そこへ吉永小百合がやってきて、あの図書館ですけども、はい、何、あのまた文化公演のポスター貼らせてもらいたいんですが、どっかで聞いたことがある声だな、へっへっと、そこで見交わす顔と思って、歌子ちゃん、
あ、
トラさん、トラさん会いたかったのよ、トラさん、おめえ陶芸家のあの旦那と一緒に愛知県に行ったんじゃねえのか、どうしてこんな島根県の津和野にいるんだ、 ていうと、ここから実は旦那がその翌年に病気で亡くなってしまって、旦那さんの故郷である津和野へ戻ってきて、ここにもお墓があるから私はここで図書館勤めをしているんですというところから、第二の憂いを含んだ歌子ちゃんの物語がスタートするなんていうような、そんな話をするために今日来たんじゃねえ。
もうだいぶ時間が経ちました。
やべえなこれは。
じゃあこの話をしようって今日は決めてきたお話があるんですか。
当たり前だじゃござんせんか。
クラッカーでございますよ。
古いね。
すいません、時々古いの知ってるんです。
今日は第17話、1976年、ペッパー警部がデビューした、ペッパー警部じゃねえや、
ピンクレディーがデビューし
てペッパー警部と歌ってて、ロッキード事件が勃発をしたというね、あの黒いピーナッツの年に封切りされたのが第17話で、舞台がなんと兵庫県の播州は立野でございますよ。
立野が舞台
なんですよ。これあのオープニングはね、あのメルヴィルの白芸 の、 あのパロディーバージョンで、
これ
ちなみに
それ話すと
5分ぐらいかかる、
5分ぐらいかか
る。これカット、カット、は
い、どっちでもいいんですけど選んでいただいて、ただ来週は呼ばないですけど、
じゃあカットカットカット、
置いといて、
これは置いとかない、もうあのお蔵入り、お蔵入り、
はい、残念ながら、ね、
トラさん久しぶりにトラヤへと戻ってくる、するとね、中でね、三尾はまだかな、桜まだかな、だっておめえ今日はお前三尾の入学式だったじゃねえか、トラさん表で指折り数えながらと膝を打って、三尾がもう6歳になったのかというので中へ飛び込んでくると、おいちゃんおばちゃん、三尾が入学式だろう、さすがトラちゃんだよ、覚えておいてくれたのかい。覚えてなかったんだけどもね、外で聞こえてしまったから指折り数えて、
なるほど、
祝い袋祝い袋と言って、するとタコ社長が出てきて、おトラさん来てくれたのか、三尾の入学式も覚えてくれていたの、ありがたいことだね、まさかトラさん500円なんて入れられないよな、そうだよなそうだよな、って入れているところへ、あ、さくらちゃんが三尾と一緒に帰ってきたよ、さくらよかったな、どうしたんだよさくら、さくらがメソメソしてるんですよ、
何があったの、
さくらどうしたんだよ、何があったんだよ、ほんと悔しくって私本当に悔しかったの、どうしたんだいって言うと、1年生の生徒さんたちが教室に集められて、それぞれ名前を呼ばれたのよ、そうだよ、名前呼ばれたらはいと手を挙げるんだろう、車光雄さん、はい、この時に担任の先生がね、車光雄さんというのは車虎次郎さんの甥っ子さんですね、と担任の先生がこう言ったのよ、するとみんながドーッと笑ったのよ、私悔しくって悔しくって、なんで笑うんだよ、
なんで
笑うんだよ、担任の先生が悪いのか、え、誰だ、みんな笑ったのか、よし俺は校長のところに面談に今から行ってやる、学校帰ろう学校帰ろう、あの慶応とか俺は筑波とか学習院とかあるだろう、そこのところにあの転校だ転校だと言うと、おいちゃんができないよトラ、おめえにも責任があるんだから、え、おめえが今までやらかしてきたことがそんな笑いになってるんだから、なよおいちゃんまでなんてこと言いやがるんだバカ野郎、お前が悪いんだ、みんなに笑われてるんだから仕方がないだろと言って大喧嘩になってバーンとトラちゃん飛び出してしまう。で近所のおそらく上のあたりの安居酒屋で飲んでいる、するとね、宿屋の店員さんのおばちゃんが、あ、おじいさんおじいさん、お金まだ払ってもらってないよ、え、金ない、みすぼらしいおじいさんだ、無銭飲食だよ、110番110番、これを聞いたトラさんがひょいっと見るとみすぼらしい白髪の老人だ、枯れ枝のような細い体、おいおいおい、またまたまた、ことを荒立てでやっちゃ困るじゃねえ、かわいそうじゃねえかね、おそらく、行くあてもねえじいさんなんだ、大した金じゃねえんだろうね、俺が払うからと言ってじいさんの分も払ってやって、そのまんまじいさんを連れてトラへ帰ってきて、身寄り頼りのねえじいさんなんだ、おそらくはね、あったとしても女房子供にいじめられてるんだよね、2階の部屋、俺のところに寝かしてやんな、俺は物置でいいからと言って寝かしてやる、で翌日そのじいさんが、どこだこりゃ、飯だ、まあトラちゃんずずしいよ、この身より頼りのないじいさん、これが宇野重吉なんですよね、飯はまだか、まあずずしいったらと言って飯を作って、はい、おじいさんできたよ、わじゃあこんなものは食いたくねえ、ちょっとうなぎを注文してくれ、ずずしいよこの宿だしが、と言うと、じゃあいい、出て行ってしまう、夕方近くにトラさん仕事から帰ってくる、おい、あのじいさんは、知らないけどもね、と言っておばちゃんが怒って、ことの事情をお話しするところへじいさんが帰ってきた、じいさん帰ってきたよ、すると後ろからうなぎ屋の店員さんが、勘定お支払いお願いいたします、うなぎ食ってきた、 うまかったな、あのおかげを6000円です。6000円、今の6000円じゃなくって当時の6000円だから、おそらくはまあ3万円ぐらいにはなっているでしょう。そんな金あるもんかと言うて、寅さんもない、おいちゃんもおばちゃんも怒ってしまう、うん、そこで寅さんがついにその宇野重吉のおじいさんに、じいさんさ、ここは宿屋じゃねえんだからと説教をすると、え、宿屋じゃねえのか、通りで汚ねえところだと思った、バカにしやがって、無一文のくせしやがって、困ったなあ困ったなあと宇野重吉がね、うーん、俺は普段はこういうことはしないんだが、おい、これ紙と筆、紙と筆、なんだよこの老いぼれ、その辺にある汚い紙を持ってくると、はい、随分と汚い筆だと言って、妙な丸い絵を描いて、うん、これを神田の神保町の大河堂というところの頭のハゲた親父がいるから、その親父のところへ持って行きな、お金になるから、嘘つくなよおめえ、なんだよこのじじいが描いた汚ねえと言って、神保町へ行くとね、うん、今の神保町じゃない、当時の神保町だからね、古問屋街がつーっとまだ軒を連ねている、うん、なんとかバックスとかね、なんとかやとかないんですよそこへ入りますとね、やっぱやめとこう、お客さん、お客さん、何ですか、大滝秀治さんなんですよ何何とメガネをこうやって、いや、すまねえけれどもね、うちの居候のこのもんなしがね、こんなもの、池之内誠観先生だ、誠観先生はこんな絵描かないんだけどな、めざけ偽物だろと言って、虫メガネでこう見出すと、
はい、
お客さん、どんな人、要望を話すると、誠観先生と、これいくらで売ります、いくらで売りますか、すまねえなあと指一本寅さんが出すと、うん、寅さんが1000円のつもり、池之内誠観の絵のこれは多分10万円はするだろうというような思いをこっち側は持っていたんでしょう、大河堂の大滝秀治はね、うん、でもそれはちょっと高いな、 5万はどうですかと片手を出しますと、そりゃ安いよと内心500円ですよ、はい、じゃあこうしよう、6万、ここで初めて、
え、
6万、じゃあ7万と言って、7万のお金を持って、手だ手だと帰ってくる、日本で唯一無二のすごい作家の池之内誠観、おそらくは横山大観先生なんかをイメージしていらっしゃるんでしょうが、その先生を止めていたという話になるわけですよ。
すごいな、
ところがここへ帰ってきて、三つ子の画用紙にもね、こんな先生が絵を描いてくれたんだよ、おい、これまた7万円になるぞと言うと、タコ社長がどれ見せて、ピリッと破れちゃう、やろーと言うて大喧嘩して、出ていこうと言って出て行ってしまった寅さんが、今度場面がパーンと変わりますと、高級車に乗りました池之内誠観、土手沿いをスーッと走る、この土手沿いがなんと伊保川の土手沿い右岸ですね、
はい、
と北へと北へと行きますと、目の前に敬老山が見えておりましてね、あのお月の人が、まもなくあの辰野の町へと入ります、パパパパパパパパ、目の前にフラフラ歩いている男が寅さん、なんだよ、えプッパッパッパ鳴らしやがって、へじゃねえんだ、お、誠観先生じゃねえか、車くんだ、乗りたまえと言って二人になりまして、辰野の町へと入って行きます。実は誠観先生は辰野出身で、地元がね、うん、地元に何か絵を描いてもらおうというので接待をするという、その場所を辰野の料亭で設けた、誠観先生は嫌だったんだけども、しょうがないから座っておりますところ、市長の長挨拶が始まった時に、寅さんも面倒くさそうにしていると、芋のにっころがしが目の前にあるから、それを掴もうとすると、ポロッツッツとついたら、ポロッ、それを見たのが芸者の一人、これがボタンと言いまして、地元の芸者で、これが太一喜和子、今回のマドンナは太一喜和子が出たんですよね。
マイシネマヒストリー今夜は講談師の極道南海さんに、寅さん男はつらいよ第17話マドンナ、
ここからが
太一喜和子登場までのお話をしていただきました。南海さん、先週に引き続き本当にありがとうございます。また頃のいい頃に登場していただきたいと思います。
俺はトラさんか。
南海さん、誠にありがとうございました。
あわよ。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報、先読みシネマ情報。このコーナーでは 近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんにお越しいただきました。津田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。大地きはこの話の続きせなあかんのかな、これ。
ちょっとね、気になるんですけど、皆さん
何ら話せないですけどね、
ぜひね、あの作品ご覧になって、あ、ここまで話してはったんやというのをね、味わっていただきたいと思います。津田さんは、はい、今夜はどんな映画をご紹介いただけるのでしょうか。
いや、もう夏といえばですね、やっぱり涼しく、
はい、
映画館で、
うん、
でも物語は熱く
熱く、
パイレーツオブカリビアン最新作、最後の海賊という副題がついてやってまいります。
あ、めっちゃ楽しみにしている。
え、好きですか。
大好きですよ。みんな好きですよね。
みんなね。ジョニーデップ主演で4作目。
ジョニーデップも好きですけど、もうこのパイレーツオブカリビアン、
うん、
もう大人気ですもんね。
もともとあのディズニーランドのカリブの海賊を映画化しようっていう計画が上がって、
はい、
あのジョニーデップが自分の子供からお父さんやってって言われてやったのが最初なんですけど。
そうなんですね。
そうなんですよ。でもね、あのね、ハリウッドではね、海賊映画は絶対に当たらへんっていうジンクスがあって、
うん、
ちょっと前に、ね、レニー・ハーリンっていうね、クリフハンガーとかを撮ってるね、アクション監督がいたんですけど、はい、アクション得意とする。で、カットスロートアイランドっていうね、自分の奥さんジーナ・デイビスって奥さんを女海賊に仕立てて、それで映画撮ったんですよ、
うん、
で、それ大こけして、もうね、大人が作った作品とは思えないとかって酷評されて、より海賊映画は当たらへんって言ってたんだけど、ジョニー・デップがOK したから、
うん、
もう進めないといけなくなって、で映画作ったらこれが大当たりしたんですよ。
大ヒットですね。
そうなん、それが2003年。
あ、もうそんな前ですか。
そうなんです。
はあ、でもね、4作目って津田さん今おっしゃいましたけど、はい、最後の海賊ってついてるじゃないですか、大好きな作品がやっぱり終わってしまうのは悲しいなと思うんですよ、最後の海賊って。
でもこれ誰のどの海賊が最後かとか、
あ、
全く分かんないですもんね。
え、なるほど。
まあ、見ていただきたいと思いますけど、
はい、
あの今回はですね、ウィル・ターナーっていうね、うん、前のオーランド・ブルームが演じていたウィルが、もう海賊船が呪われてしまって、自分の船が、
はい、
で呪われた船でずっと船長としてずっと海を漂ってるんです。で、息子にヘンリーっていうのがいて、そのヘンリーがお父さんのその呪いを解きたくてっていうところから話がスタートします。で、魔の三角地帯っていうのが出てくるんですけど、そこに行くとどんな船も消えてしまう、
うん、
実はジョニー・デップがそこに、ジャック・スパローっていう役やってますけど、
はい、
彼が絡んでいる。で、もう一つそこにまた別の呪われた船でずっと幽霊となってさまよっているハビエル・バルデムっていう、
うん、
あの俳優さんいるんですけど、はい、知ってます、
うん、
スペインの人で、
うん、
ね、007スカイフォールとか、
はいはいはい、
に出ててね、ノーカントリーとかっていう、もう ね、 あのね、牛みたいな顔してるんですよ。
牛みたいな顔
してる、水牛みたいな顔してて48歳ぐらいなはずなんですけど、
はい、
65歳にぐらいしか見えないって俳優がいるんですけど、その人がサウザールっていう役で出てきて、
うん、
そのジャック・スパローを退治するためにみたいな、そんなお話。
あ、じゃあ今回の敵は
サウザールっていう
水牛なんですね。
水牛なんですよ。まあね、あのね、これまでのね3作に比べてね、一番物語が分かりやすい、
うーん、
ものすごく分かりやすいので、今回 4D にも初めてして、
4D で見れるんですか。
そうなんです。
あれ
4D ってね、あの物語がシンプルじゃないと、
うんうんうん、
もうあの椅子自体が揺れるから話についていけなく
ちょっとね、
何やったっけ今のみたいな、
うんうん、
でね、あの海賊のお話ですから海の上ですよね、
はい、
で 4D は風が吹いてきたり、なんか照明がチカチカしたりとかってするんですけど、
はい、
今回この映画に限っては日本だけですよ。ズブ濡れ体験、水の量が 200% らしいですよ。
じゃあもう本当に映画の中に出ている、自分も出演している気持ちで楽しむこと
が、どっから水がどんだけ降ってくるか知らないんですけど、
映画館の中で
中で 200% ですからね。結構な水が降ってくるんちゃうかなって。
もうユニバーサルスタジオジャパンでアトラクション楽しむかのように映画を楽しめるっていう。
そうなんです。
うわ、それもぜひ、まあ、何回か足運ぶんだったら2回目とかにね、そうそう、行きたい
なと。1回目はちゃんと見て、
ちょっと物語をしっかりと把握して
2D で見て、で 4D、 3D もありますけど、
はいはい、
でもあのジョニー・デップはようやくこれでね、ちょっと復活っていうか、最近あんまりゴシップでもいい噂が流れてなくて、ね、
はい、
3年ぐらい前にね、あの最も影響力のない俳優30人に選ばれたことがあったりとか
して。ジョニー・デップがですか。
で、2015年チャーリー・モルデガイっていう映画に出たんですけど、うん、これが大こけしたんですよ。
ラララララララ。
でその次の年のアリス・イン・ワンダーランドも続編が公開されたんですけど、ね、これもヒットには結びつかなかったんですよ。
まあ、キャラクターとしてはね、そうそう、濃かったんですけど ね
2年連続でね、コスパの悪い俳優にの部門の1位に選ばれてだからギャラはすごいって。だってね、1本75億とかもらうんですよ、この人。
75億。
はい、
今頭の中にブルゾン千恵美さん出てましたけど、
もらうけど、まあ、映画がヒット、それのだから何十倍もヒットしないと、
ああ、そ、
映画のお金って回収できないんですけど、
いろんなランキングがあるん
だな。そうそう、何でもランキングしてね、うん、でもようやくこの映画は大ヒットしてました、アメリカで。この最後の海賊は
もう待ち遠しいですもん、私も。
ね、
ね。
でようやくね、これ5も、これ今4作目でしょ、
はい、
最後の海賊の次のパイレーツ・オブ・カリビアン5がもう作られることが決まり、
うわ、なんて素敵な情報、津田さんありがとうございます。
でアリス・イン・ワンダーランドも続編がこけたんだけど、
うん、
もう一つまた作ることが決まり、
うん、
でジョニー・デップはなんと昨年最も稼ぐ俳優のところに返り咲いたんです、
うん、今回このパイレーツ・オブ・カリビアンの4作目に出たからですか。
5が決まったから。あのね、ギャラがね、前払いらしいんですよ。全部かどうか知りませんよ、前払いでもらうらしいんですよ。
今4が公開中なのに、
5のもうお金がアリス・イン・ワンダーランドの次の作品の副題時間の旅ってついてるんです。そのお金ももうもらってるんです、前払いで。
1本75億って出ましたよね。
どれぐらいもらってるんですかね。全部じゃないと思いますけど、
半分とか
ね。え、
手付けでもすごい金額なんですよ ね、
だってね、彼はね、リリーちゃんっていう娘ちゃんがいるんですけど、
はい、
この娘ちゃんが怪我しそうになった時に助けてくれた人に2億のお礼をしたりとかしてますからね。2億で私も助けるよ、そんなん、飛行機乗っていって
もう全てを投げ打って。でも
だって14件ぐらい豪邸持ってるしね。
です
か。もうだからもう桁外れです、全てにおいて。
津田さんはジョニー・デップさんはお会いになったことは
ないんです。
あ、そうなんです
ね
トロンとしちゃうでしょうね。
54歳。
あ、54歳ですか。
54歳。
役柄ごとにすごいコロコロ変わるので、もう年齢とかわからないです ね
本当に。特にこのパイレーツオブカリビアンって、ほら、お化粧してるし、メイクしてるし、
はい、
髪型もね、あの海賊みたいにしてて
ね、
うん、だから余計年齢わからないしね。
は
あ、そうそう。でも今回はこのジャック・スパロウの、
はい、
なんでジャック・スパロウが誕生したかっていうのが分かるし、
うん、
でもう一つ、ジャック・スパロウのおじさんが誰かっていうのが分かる。
じゃあ出生の秘密というかが分かってくると。
そうなんです。
わ、じゃあもうファンにはたまらない作品となってるわけですね。
そう、キーラ・ナイトレーのエリザベスもちょこっとどっかで出てきたりします。
あ、それも嬉しいな。もう待ち遠しいんですけれども、こちらのパイレーツオブカリビアン最後の海賊、いつからの公開でしたっけ。
7月1日公開、まもなくですね。
はい、もう全国のね、劇場で上映されますので、で 4D もあります。 200% 濡れるということで、
水の量浴びに行ってください。
はい、あ、そうや、津田さんが言ってたレインコート、レインコートと思いながらね、皆さんよく準備して、
どんだけ準備してくるねみたいな、はい、
楽しんでいただきたいと思います、作品だけではなく、いろんなお話を今回もお聞かせいただきました。先読みシネマ情報、本日はシネマパーソナリティの津田直美さんにパイレーツオブカリビアン最後の海賊をご紹介いただきました。津田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ